さて、私たちはさまざまな試練をこの生きている限り受けなければなりません。それはクリスチャンであっても同じです。ここにとても有名な詩編の箇所ですが、都のぼりの歌とございます。年に一度、今日の朝の説教ではありませんが、イスラエルの大切な祭り、これがどんな祭りか分かりませんが、多分に杉越の祭り、また贖いの木の祭りなのかもしれません。全国からエルサレムに登ってきて礼拝をする、その時に励ましの歌としてこれが歌われた、神様を褒めたたえる歌として歌われた、ハレルヤと言われる、大ハレルヤと言われる賛美の歌だと言われています。当時の旅行と今の旅行は違いますよね。今はこの間私たちも行きましたけども、電車に乗って、そして、バスに乗って、しかも新幹線等を乗って快適に旅行することができます。しかし当時の旅行はそれはもう大変な旅路だっただろうと想像されます。実際に強盗があり、また病気があり、そして水もそう簡単に手に入るような状況ではありません。ですからそのエルサレムに神様を礼拝するために行くんです。だから神様が守ってくれるはずだ、みんなそう考えますし、実際そうだっただろうと。しかし現実的には本当に苦労したようであります。その時にそれでも神様を礼拝し、贖いを捧げるために都に登る、これは神を信ずる者としてはとっても大切な働き、行事というふうに考えていたと思います。ですから何としてでも行くんです。その時に励まします。そしてまたその励ましがこの詩編の121編だと言われます。実際にこの詩編の121編はとてもこの 旅をする人の葛藤、そしてまた神様の守りの約束、それがここに語られているわけです。で、その旅人の葛藤、これをよく人生に例えられます。実際にはエルサレムに行く、その全国から行く時のね、旅のことを言うんですが、これは私たちのこの地上生活を生きていく旅、人生の旅路ってよく言いますが、それとやはり合わせてこれは読んで励ましとしているのが今日であります。で、この旅人のやはり葛藤というのは、実はまず一節にございます。私は山に向かって目を上げる、私の助けはどこから来るのだろうか。この詩編の作者は神様が信仰者、神を信じる者たちをさまざまな祝福を持って守り、また保ってくださる、これを信じる、当然だと思います。ましてや神様を礼拝するために今日言えば教会に行くわけです。ですから守ってくれて当然であると思います。で、しかも神様は私たちに対してさまざまな守りがあることを、神様ご自身もそれをあらわにしている、はっきりとしているというのが、実は聖書の中で、旧約聖書をいろんなところを通して、神様は私たちを、神のためを守ってくださっているんだということをはっきりと私たちに示してくださっている。だから信仰の目を持って見るならば、神様が私たちを守ってくださっているということがわかるはずだというのが前提です。しかしです、この詩編の 作者は私たちが自分の目をあちこちにその投げかけて向けて、あたかもこの信仰者でありながらその信仰が神様に向かっていないかのごとくにこのように見えるときが、それが実はこの私を山に向かって目を上げるという、私の助けはどこから来るのだろうかという迷いの言葉ですよね。神様を信じているにもかかわらず、いると自負しているにもかかわらず、私たちははっきりと神様への信頼と神様の約束の言葉に私たちが心を向いていないと、漠然とあの私の助け、今の状態を助けてくれるものっていうのは一体どこにあるんだろうかという、そういう疑い、思いを抱いてしまう。それがどうもこの詩編の作者が言ってる現実の信仰者と言われる者たちの姿のようです。で、私はこの信仰者でありながら神の宮に向かって神様を礼拝するために旅をしている者が、あたかもその信仰が神様に向かって助けを求めていないかのごとくに、ここに詩編の作者が投げかけているわけです。私たちはしばしば様々な困難や苦しみが襲いかかってきますと、誘惑を受けたときに、最初のその誘惑を受けたときに、しばしば私の助けってどこにあるんだろうかと嘆いてしまう、不審に思ってしまうことがある。私あのちょっとこれはあの個人的なことを話してしまうので、あの流さないでほしいんですけれども、あの実は足立先生と、これはまあ皆さんにお役員してるからいいと思うんですが、交わった時に、足立先生はあと3年進学校の校長をすると、そう決心したんです。で、御言葉も与えられました、言いました。ところがその決心した次の次の週ぐらいに、医者からもうダメです、これ以上やったらダメですとドクターストップがかかりました。その時に足立先生はすっごく悩んだそうです。神様は私にお言葉と信仰との確信を持って、もう3年間もう一期進学校の校長をやるように導いたはずだ、なのになぜ今この病が私の中に与えられたのか、しかも命に関わるような病が与えられたのか、神様の導きってわからない、一体神様の御心は一体どこにあるんだろうか、それがわからない。で、私たちはそういう信仰者であるがゆえの戦いっていうのがあるだろうと思います。神様の前にこの人たちは、この詩編の121編の人たちは神様を礼拝するために行くんです。礼拝するために行くんですから、これはとても神様の喜ばれることです、正しいことです。なのに様々な試練がある。なぜ神様は、神様を礼拝すること、神様のご奉仕をすることは神様の喜ばれることです。なのに困難があるの。時には挫折すると思われるような、途中でやめなければならないようなことが起こるの。しゃーに悩んだそうです。神様の御心はどこにあるんだろうか、ちょっとそれに近いです。信仰者でありながら 困難や苦しみに遭いますと、私たちも本当に神様は私を助けてくれるんだろうか、私の助けって一体どこにあるんだろうか、どっから来るんだろうかという戸惑いであります。で、この時にこの一節で、私の助けはどこから来るんだろうかと、私は山に向かって目を上げたと言うんです。ということはね、この人の思い、目はどこに向いてるんですか。神様から離れたってことです。で、私たちは神様と神様のお言葉、約束から目を離すと迷っちゃう。そして行き詰まってしまう。それは信仰者であり、そして神様のために働くという良きことであっても、神様から目を離しているからそうなるんだ。じゃあ神様から目を離すってどういうことなんでしょうか。ここで2節で言います。この詩編の作者は、私の助けは天地を作られた主から来る、こういうふうに言います。告白していきます。つまり神様から目を離す、神様のお言葉から心をそらすということはどういうことかっていうと、天地を作られた主から来る、つまりこのここで山に向かって目を上げるっていうふうに一節で言ってますね。山っていうのは雄大でどっしりとしていて、決して動くことのないもの、永遠だとかね、そういう変わりないものっていう時に山っていう言葉を使うことがあります。そしてところが、私たちは今目に見えるものなんです。目に見えるものに心を奪われてしまう。この旅人はあの雄大でどっしりとして決して動くことがないだろうという、そして今それも山をもしかしたら越えなければならない。で、日本のような山じゃないんですよね。もう岩山のような、砂漠のような、その越えるって言っても大変な労力がいるし、危険が伴います。で、その山を越えていかなければならない。これはとても大変な山。しかし、詩編の作者は言うんです。その目の前に現れた困難によって、私たちは絶望してしまって、私の助けは一体どこにあるんだろう。もし足立先生のことで言うならば、あと4年と医者から言われたこの病気。これはとっても大きな、私は試練だと思います。山だと思います。それを越えるのはとっても大変なことだろうと思います。しかし、実はその山は、何ですか？作られたものだっていうことなんです。その私たちはもうとてもじゃないけど乗り越えることが困難であり、大変で、絶対に動くことがないだろうという山も、実は、作られたものなんです。そこでこう言います。私の助けは天地を作られた主である。主から来る。つまりその私たちがとってもじゃないけども大変だと思われたその山も神様によって作られたものなんだ。私たちは目の前にある困難さで尻込みしてしまいます。そして時には絶望してしまうかもしれません。しかし私たちにとって目を止めなければならないのは、今目の前にある困難ではなく、その山ではなく、その山を作られた神様がいらっしゃる。その神様から 私たちは助けをいただくんだ。見えるところで私たちは判断してはならない。私たちの助け主というのは絶対に動くことがないと思われる、どうにもならないと思われる、その山を作られた作り主が私たちの助け手なんだと詩編の作者は言うのであります。そうですね、私たちは信仰者であっても今目の前にある目に見える困難さ、それによって私たちはもうダメだと何度諦めてしまったことでしょうか。そしてまたジタバタしたことでしょうか。そしてまた同時に私たちは目に見えるものに逆に頼ったりします。東京行きましたらやっぱりすごい建物ばっかりです。もう周りを協力、いつもこんなことやっちゃ田舎でだと思われると思って協力しないようにするんですが、でもやっぱりすごいです。高速道路がね、ビルの10階ぐらいのところこうあるわけですよ。でも見上げるようなそのビルの高さ、華やかさを見ますと人間の力って大したもんだなっていうのをすくすく思うことがあります。そうすると私たちは自分の困難さがあったり、またそのいや病気になったりしますと、人間のその科学や力、それにやっぱり頼りたくなってしまう。そこでなんとかならないだろうかというふうにそちらに思いを傾けてしまって、そして人間の力や科学やまたは友人の力、これもとってもいろんな助けをいただきます。でもそういったもので今の困難さをなんとかできるんじゃないかとジタバタジタバタする。そして最後にやっぱり神様が私を助けてくださる、神様にお委ねしようというところに行き着いて平安をいただく。私たちキリスト者であってもそのことの繰り返しではないでしょうか。正直言って皆さん困難にあった時に、はい神様信じます、じゃあ神様をお委ねしますって初めからすっと委ねて平安をいただくってことを、まあそれは素晴らしいことなんですが、どうも私はあらゆるジタバタジタバタをしてどうにもならなくなったような状態の時に、戦火たち来た、さあ神様お出番ですっていうふうな感じで信頼していくような信仰のある意味では低たらくな姿を見ます。しかし詩編の作者もそうで経験してるんですよ。そして最後に行き着くところは、私の助けはどうにもならない、動かすこともできないと思われた天地を作られたあの主が私の助けなんだと語られます。そしてその経験を3節です。はい、いいですか。1節2節は私です。で3節は実は3節からあなたに変わるんですね。ということは自分のその経験を持って自分の隣人に対してこの励ましのメッセージをしているんです。二人称になってます。私はそのようなさまざまなこの戦いの中で私はあなたに進めることができることがある。それはあなたも私と同じように神様から目をそらし、そして神様以外のものに頼らせようとするサタンの誘惑があなたも襲ってくるでしょう。でもあなたよ、主はあなたの足をよろけさせず、あなたを守る方はまどろむこともない。つまり神様はあなたを一瞬たりとも
忘れられることはない、見捨てることはない
と、この詩編の作者は、私の経験から今迷っているあなたに、今戸惑っているあなたに、そのことをメッセージしますというのであります。私たちは神様の偉大な力を褒めたたえます。私たちの助けは天地を作られた主から来る。これは神を褒めたたえる言葉であります。作者の経験でもに、しかしそれと同時に、主はあなたの足をよろけさせずというこの3節4節も神様を褒めたたえる言葉でもあります。進める言葉でもあるし、神様を賛美している言葉でもあります。この3節4節は、そうするとこういう句になります。あなたは今迷っているあなたに私の経験からお勧めします。神様は決してあなたを一瞬たりとも見捨てることはありません。支える方です。ということと同時に、あなたは神様をこのように賛美しなさい。神様は私を一瞬たりとも見捨てることはないお方だというふうに、神をあなたは一緒に賛美しようではない。賛美することによって神様の権威を認めるならば、あなたは力を受ける。で、現実問題として私たちは様々な本当に苦しみ目に遭うことがあります。喜びももちろんあります。困難にも遭うことが多いんですが、しかしその時にこの詩編の作者は言うんです。私たちがそれを乗り越えるためにはどうするかというと、神様はここの三節四節で言われているようなお方だと、神様をまず認め、褒めたたえることなんです。神様を褒めたたえるということは、神様の方に私たちの目と心を向けるということなんですよ。で、神様に対して神様を褒めたたえるということが、クリスチャンとクリスチャンでない人との違いでしょ。クリスチャンとクリスチャンでない人の違いって何ですか。神なんて関係ないよと言って、神様が天地の作り主であり、私たちを一瞬たりとも見捨てることのないお方であるということを信じない人、だから神様を褒めたたえることのできない人たちです。私たちは神様を褒めたたえることができる、そういう存在なんですよ。ここがクリスチャンとクリスチャンでないものとの違いはそこだけなんです。でもその違いが私たちを、目をこの世の目に見えるものに圧倒されるような、それしか見えないものから、見えないけれども全ての作り主であり、一瞬たりとも私たちを見捨てることのない神様へと心を向けさせてくれる、そのための賛美をすることができる、神を褒めたたえることのできる、そのような霊を、心をいただいているもの、そこに訴えているんです、この詩編の作者。私もそう思うんです。特にこう不安になった時にとか、困った時に、聖書の箇所思い返したり、賛美歌を思い返したり、特に主我を愛すをこうよく歌うことがあります。その賛美をすることによって、私たちの気持ちが、今までもどうしようもないと思っていたのが、ふっと解決の道を、また平安をいただくってことがあるんじゃありませんか。つまり神を褒めたたえることによって、神様に私たちの心を向けさせる、そのことによって神様はどんなに素晴らしいお方か、神様に信頼する、その信仰がまた再び豊かなものとされていくんですよ。ですからここのところでは、隣人に対してこの詩編の作者が、 神様というのはこういうお方だよというメッセージをしているのと同時に、神様を褒めたたえることによって神様の偉大さに信頼する、目を向けさせることによ向けることによって平安をいただく、そのようにしようとしておられる。これが実は3節4節の言葉でもあります。私たちはよく神様を褒めたたえるには理由が必要だっていうふうに思います。感謝するには理由が必要です。何かをもらったから感謝する、ね、何かをこうしていただいたから、助けてもらったから感謝をする、そしてそのしてくれた人にを褒めたたえる、すごい人だ。でも私たちキリスト者はもうすでに私たちの信じているお方がどんなお方かを知っているはずであります。また御霊によって私たちはイエス・キリストの十字架の贖いを受けて、あの滅びる者から救いに入れられた者、その救いを神様はお与えくださった、完全な救いをお与えくださったお方なんだということを私たちは、はい、知っているものであります。だから神様を褒めたたえる理由は十分にあるんです。今の目の前のものに圧倒されていますけれども、根本的にクリスチャンというのは神様を褒めたたえる理由を十分に持っているんです。ですから神様を褒めたたえることから、実は私たちは神に近づくことができる、これがキリスト者なんですよね。そしてさらに五節からこの詩編の作者は、その私たちが褒めたたえられるお方、そのお方とどういうお方かをさらに続けて言います。今度はその主というお方、神様がどのようにして私を守ってくれるのか、守ってくださるお方だというのかということを私たちに教えます。主はあなたを守る方、主はあなたの右の手を覆う影、昼も日があなたを打つことがなく、夜も月があなたを打つことがない。主はすべての災いからあなたを守り、あなたの命を守られる。主はあなたを守る方、私たちを神様は私たちを守ってくださるんだ。どういう守りとはどういう守りなのかっていうと、主はあなたの右の手を覆う影。右の手って何ですか？力ですよね。権威です。私の力となってくださるという意味です。本当の私の助けとなってくださる方だって言います。そして私のそばにいて覆う影という言い方をしています。この神様は近くにおられる、右の手っていうんですか、近くにおられるだけではなくって影であるということは、私たちを覆っているという意味のようであります。そしてさらに、昼も日があなたを打つことがなく、夜も月があなたを打つことがない。これは強い日差しを遮る影のように神様は立ってくださるし、砂漠の昼はその砂漠の暑い日、それをこのその日から私たちを守ってくれる。旅の困難さは、砂漠の日の強さというのは、日差しの強さというものは、本当に旅人を苦しめます。また、夜は夜で、月が明るく空を支配するその夜は急に冷え込みます。そしてまた、この月というのは、転換を引き起こすという当時の言い伝えがあったそうです。夜の月が増える。ですから、その転換から守られるというふうに言っているわけです。つまり、 昼は昼、夜は夜で、様々な私たちは、この、災害を受ける。それから守ってくれる。手短に、本当に私の手の届くところにおられて、昼も夜も、すべての災いから私たちを守ってくれる。いや、あなたを撃つことはないと言ってますから、遮ってくださるということのようです。そして、結論として、主はすべての災いからあなたを守り、あなたの命を守られると告白するわけであります。私たちは、信仰者もまた、そういう意味では他の人々と少しも変わることがないことをここでは同時に言っています。信仰者であっても、昼は砂漠の暑い日に、夜は月のその冷気にさらされる。信仰を持っているから、何の苦労も苦しみもないと言っているんじゃない。あるって言ってるんです。でもその中で、神様は私たちを守ってくださるんだというふうに言っています。私たちは神様の守りっていうと何の苦労もしない、何の痛みも感じない、何の不安も心配もなくなることが神様の守りだともし思っているとするならば、そうではない。詩編の作者は未信者もまた信者も同じような試練や困難に遭うということを前提にしています。でも、それでも、神様は同じ遭っている中でも、試練や困難に遭うんですけれども、神様は神の民を、実は私たちの知らないところで、実は守っておられるんだよ。あなたはそれを信じますか?というのが実は、ある意味で問いかけなんです。それはいつもこの詩編の21編というのは、ああ、いい詩だな、じゃなくて、私たちに、あなたはそういう神がおられること、そういう神をあなたは今、信じてますか?信頼してますか?と問われている言葉でもあります。そしてそれに対して、主はあなたを行くにも帰るにも、今より常しえまでも守られ。最後に結論をして、すなわち神様は私たちに、私たちの一生で私たちにしようとしていることは全て結果的にですが、好ましく幸いな結末となる。で、私もよく思うんです。この病気も含めて、私自身の病気も含めて、娘の病気も含めてですけれども、一体どうなるんだろう。もう、どう、私は苦しむために、こんな試練に遭うために牧師になったわけではないっていうふうに、まあ、家族のことだけですけれども、思ったり、自分の病気のことを思ったりしました。で、わからないんです、正直言って。今結論的に、なんで私はこんな病気をしてるんだろうか。だってもっと優秀でさ、そして健康で何でもバリバリできて、心優しくて配慮のできる人、そういう人が牧師になる方がいいでしょうし、そしてまた神様は神様の働きをするんですから、どんなに足らない牧師でもそんな素晴らしい人にしてくれるはずじゃないでしょうか。なぜ牧師伝道者として働く、その働く道を困難にさせるような出来事が次から次と襲ってくるんだろうか。そんなふうに思って、主よ早く取り去ってくださいと実は叫んだことが何回かあります。でもそれはここであるように、今自分の状態や 周りに目を向けていて神様に目を向けてなかったって時に、その思いが強くなってしまったことを思い出します。今は分かりません、結論出ないんです、なぜって。で、足立先生もなぜかとまだ結論が分からない。でもこれだけは言えるんです、主はあなたを行くにも帰るにも、つまりことを行うにしてもやめるにしても、どんな状態の中にあってもです、今よりとこしえまでも守られる。その守られるっていう時にどういう守りなのか、私たちは神様のご摂理の中で神が良いとされることを守られるし、それが私にとっても良いことと今受け止めれた時に平安が与えられますよね。そして今生きていくということが、今生きていこうとする力も与えられていくんですよ。その守られるといった時に、こう一つの枠、私はこういう人生を歩むし、こういうふうにみんなに褒められて金持ちになって、そして教会もものすごく大きくなって、みんなから先生先生とこう崇め立てられて、そして大切にされる、今もされてますけれども、そういうふうにこう自分の考えている自分の都合のいいふうな、そういうふうになっていくことが守られるというふうにどうも私たちは考えてしまうんじゃないでしょうか。そして自分の考えているスケジュールとは違った道に行くと、神様が何考えているか分かんないっていうふうに言ってしまう。でもそれはとんでもないことであって、私たちを行くにも来るにも帰るにも、始めるにしてもやめるにしても、どんなことにおいても、神様は今から私の人生の全てにおいて守ってくださる。神様のお心を通して私たちが神様に用いられるために必要な守りです。だって実際にそうですよね。あのパウロは神のために本当に働きました。でも殉教したんです。ペテロもそうです。そして初代教会のクリスチャンたちは何千万と信仰のゆえに殉教していきます。彼らは守られなかったんですか？神様は守ってくれなかった。だから殉教した。違うんですよね。私たちが守られるっていうのは、私たちが神の形に作られて、神の栄光を表すために、私たちは存在しているわけです。ですから私たちの存在は神の栄光を表さないならば、たとえどんなに素晴らしい人々が褒めるような生活をしていたとしても、その生活は神様の目から見れば、取るに足らないものになってしまいます。たとえどんなに人が悲惨だと思ったとしても、そのお言葉によって、その人の生涯を通して、神様が素晴らしいお方であること、神様を信ずるということが、どんなに大切なのかが、もし私たちを通して証しされるならば、私たちは生きている意味がある。本当に存在した。神様の前に生きた、生かされた人生ということができる。そうしたらどちらが守られたんでしょうか。私たちはどんなことにおいても人として作られ、人として生きてきた、その証が守られていく。私はそれを主の守りと、今その理由がわからなくても、神様は私の人生を決して必ずそのようにしてくださると私は信頼していくのです。それでそのように信頼しようではないかと、この詩篇の121篇は行くんです。だからたとえ困難であっても、神を礼拝するということ、途中で強盗に遭うかもしれません、途中で病に遭うかもしれません、でも神を礼拝するために行くということは、それはとても素晴らしいことをしようとしているんです。たとえ困難であってもです。そして途中で倒れて病気になって死んでしまったとしても、それは決して NG にではないわけです。その人は神を褒めたたえることをこの上ない喜びとしていく、そういう生き方が証しできたときに、その人は神様の前に守られたと言えるのではないでしょうか。 私の人生、皆さんの人生、これからどんな方法をもって神様はご自身の栄光を表す器として用いようとされているか、それは今はわからないかもしれません。しかし常しえまでも守られるんです。決して今結論でなくて必ずそれがはっきりさせられる、その時が来ます。無駄な神様の前に歩む歩みの中で無駄な歩みというのは決して一つもないと、そのように信じるのであります。一言お祈りいたします。愛する父なる神様、あなたの恵みを心から感謝いたします。ただ主よ、あなたの恵みを知るそのことができなくなってしまうことがございます。人の技やまた自分に降りかかってくる大きな困難や病のために神様から目をそらしてしまい、絶望に打ちのめされてしまう、そのような状況に陥ることも多々ございます。しかし主よ、私たちはあなたを褒めたたえる力をいただいております。キリスト者の誰しもいただいている神を賛美するその力でございます。どうか神様を褒めたたえさせてください。苦しい時にもこの唇から賛美を捧げさせてください。そうして神様の力に本当により頼む心を起こしてくださいまして、今生きていることの幸い、生かされている意味を本当に覚えて、神様あなたにまた再び賛美するものとしてくださいますようにお願いいたします。私たちの歩みに神様あなたが共にいてくださることを心から感謝し、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。